ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは、富山県の文献独立を推進、文献の建白書を提出、衆議院議員として郷土に貢献。今日は越中の人たちの暮らしを守った米沢紋三郎を紹介します。紋三郎は新川郡入善村で裕福な農家の次男として生まれました。富山藩主に学問を教えた岡田御用の塾に14歳で入門し、17歳で塾頭を務めるほど優秀でした。紋三郎が幼い頃から心を痛めていたのは、黒部川などの急流が氾濫を繰り返し、人々に大きな被害を与えていることでした。越中の国では、黒部川のほか、神通川や常願寺川などがたびたび氾濫を起こしていました。紋三郎は洪水を防ぐ工事を進めるために、政治家になろうと決意します。越中の国は1876年から加賀の国、能登の国とともに石川県となっていました。紋三郎は24歳の時、石川県議会議員になりました。1881年、紋三郎は県議会で越中の川の改修工事を急いで行う必要があると説きました。しかし加賀と能登の議員は道路を作る方が先だと主張します。実はこの時の越中の議員数は22人で、加賀と能登の47人の半分以下でした。議員の数が少ないため、越中側の意見は取り入れられません。越中と加賀能登は一つの県としてまとまっていくには無理があると紋三郎は考えました。越中は石川県から独立すべきだとの決心を固めたのです。紋三郎は同じ考えの議員らを集めて独立運動を起こそうと考えました。当時は政府に反対すると罰せられることが多く、意見を言うにはかなりの覚悟が必要でした。紋三郎は1882年、県内の仲間たちと越中改進党という政党を作ります。大隈重信の立憲改進党に合流し、東京で活躍する多くの自由民権運動家らと交流しました。明治政府では明治維新で活躍した藩出身の政治家が 権力を独占していました。自由民権運動ではこうした政治に反対し、国会の開設や憲法の制定などを要求しました。そして1882年夏、越中分権の憲白書という越中の独立を求める意見書を書き上げました。モンザブローは9月、憲白書を政府に提出するため入善を出発し、東京へと向かいました。モンザブローが25歳の時でした。ところが、なかなか政府の役人が会ってくれません。旅館に泊まり込んで、朝早くから役所へ行き、面会を待つ日が続きました。粘り強く機会を待っていたある日、やっと担当の大臣への面会が許され、ついに憲白書を手渡すことができました。それからおよそ半年後の1883年5月9日、政府は富山県を置く、その範囲は越中の国全体とし、県庁の位置を富山とすると発表しました。モンザブローたちの念願が叶ったのです。7月1日、正式に初代の県知事として国重正文が赴任し、富山県が誕生しました。モンザブローたち関係者はもちろん、越中の国の人々は大喜びしました。文献まんじゅうを売り出す和菓子店が現れたほどでした。モンザブローはこの年の8月1日に富山県議会議員となり、議長を2回務めました。その後は衆議院議員に当選し、入善銀行を作ったり、黒部川の堤防工事を進めたりして、郷土の発展に尽くしました。ところで、モンザブローと同じ時代に北陸で先駆けて自由民権運動を起こしたのが、射水郡棚田村出身の稲垣示すです。稲垣は板垣退助の考えに共感し、1880年富山県で初めての政治団体を高岡に作り、2年後には退助による日本最初の政党、自由党と考えを同じくする北立自由党を高岡で発足させました。示すは後に国会議員となり、普通選挙の実現のために運動を続けました。それでは最後に、モンザブローが夢や志を叶えたポイントを見ていきます。周りの人が幸せになる方法を考える。正しいと信じたことは諦めない。困った時に助けてくれる仲間を持つです。今日は越中の人たちの暮らしを守った米沢モンザブローを紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。